はい、じゃあ続きをいきたいと思いますね。新行坊の話、はい、それでは、694ページ、その家はというところからですね、親鸞は弟子一人も持たずですね、親鸞には弟子は一人もいない、こういうふうにおっしゃっているお言葉ですね。やっぱりこれは本当すごいことですよね。親鸞には弟子はいない、こう親鸞聖人がおっしゃった御心を思うとですね、その何て言うんですかね、親鸞聖人の悲しみが伝わってきますよね。親鸞は弟子一人もいないと、これ何か、親鸞は一人の弟子も持てるような徳がないってことです。こんなさ、大切なお弟子である新行坊でさえもね、新行坊一人でさえも満足に育てることができなかったね、関東から京都までついてきた新行坊に対してね、もっと優しくしてあげればよかったと、ね、もっと相手の気持ちに立っていればよかった、つくづく親鸞には徳がないなと、親鸞には相手を思いやるね気持ちがないなと、親鸞はそのなんて言うんですかね、相手の立場に立てんなと、親鸞は我が強いなと、そういろんな反省から言われた言葉だと思いますね。だから親鸞には弟子は一人もいないね。つまり親鸞はそんなね、もう弟子を持てるようなね徳などないと、こういう言葉ですね。
たくさん周りにおられても、
そう、周りにね、お弟子の方がおられたとしても、親鸞聖人のご自覚としてはね、自覚としては、私はもう弟子を一人も持てるような身ではないと、こういうふうに親鸞聖人ね、自分のことを反省された、懺悔されたと思うんですね。っていうことは、日頃は弟子はいると思ってるんですよ。みんな弟子だと思ってるんです。いいですか。こういうふうに言うってことはね、弟子一人もいないと本当に思ってたら出てこないんです、こんなこと。
反省した時、
反省したから出てくるんですよ。だから日頃は親鸞聖人は新行坊のこと弟子だと思ってたんです。弟子だと思ってたから、当然思い通りになるだろうと、反省もしてくれるだろうと、間違ってましたと言ってくれるだろうと、そういう弟子を持ってるっていう思い上がりがね、こんなことを引き起こしたっていうことなんです。だから親鸞聖人はあえて、そう、反省を込めて、親鸞は弟子一人も、持たずと、こういうふうに言われている。これをね、まともにね、親鸞聖人はね、お弟子は一人もいないんだと、こういうふうに受け取っちゃいけませんね。こういうふうに言われるっていうことは、満々たるね、私は先生なんだっていう気持ちがあると思いますよ。私は導かなければならない、私は指導者なんだ、ね、この人たちを導いていかなくちゃいけないんだ。それはやっぱり親鸞聖人ご自身がご苦労されたからだと思うんですよ。お弟子のためにね、いろいろ心をかけていた、いろいろ話をしてきた、思いをかけてきた。当然思いをかければ教慢心がムクムクムクムクムクムクってね、湧いてくる。そういう時にこの新行坊のことが起きたわけですよ。当然親鸞聖人としては、本当にね、教慢心がなければ、新行坊はどんな気持ちでこういうことを言ってきたのか、それは単なる甘えた方だけなんですよね。 それが分かればね、あ、そうかそうかと、そういう気持ちだったのかと、悪かったな、ごめんなっていうふうに言えるのに、まあね、先生根性が出たんですよ。だからもうね、お前が間違ってるっていうふうに言っちゃったわけです。で、信行坊としてはね、へそを曲げたわけ。踏んだ、もう青年親鸞聖になってもうどうでもいいとか言ってね、言っちゃったわけですよ、ね、そういう信行坊を目の前にして、親鸞聖人は自分で、ね、自戒を込めてね、親鸞には弟子は一人もいない。このね、親鸞聖人の言葉っていうのはね、重いんですよ。そのね、自分が育ててあげなくちゃいけないと思ってね、一生懸命心をかけてきた、ね、人でなければ、この一言の気持ちってわかんないと思いますね。どうしてもね、心をかけてきてね、お世話を自分がするとね、自分がやってあげなくちゃ、自分がしてあげなくちゃ、自分がね、育ててあげてるんだ、この人には自分が必要なんだ、こういう思いっていうのはね、必ず出てくるんです、ね、それがね、無意識のうちに相手の上にね、立ってくる。それをね、信行坊が離れていくっていうことを通してね、ああ、自分はね、間違ってたな、そういうね、自分がやってあげているっていう気持ちがそもそも間違いだったんだね。だから、何事を教えて弟子と言うべきぞやってね、自分にはね、そんな教えるようなね、何を教えてね、弟子と言うんだと、つまり親鸞にはそんなね、相手に与えるような徳がないっていうことなんです。そんな私に、お弟子の方々が集まって来られるのはですね、それは皆如来の御弟子ならばってね、これは阿弥陀如来のお弟子の方々なんだ。親鸞に集まってくるのは親鸞の弟子じゃない、阿弥陀如来の弟子なんだ。だから自分がね、師匠風を吹かしてね、俺についてこいというようなことなんてできないんだ。私も学ばせていただく一人なんだ。こうやって人が集まってくることを通してね、私も阿弥陀如来から学ばせていただいているお弟子の一人なんだ。だから皆さんも、お弟子のね、一人なんだ。みんな同業ですよ。ね。だからこうやってね、一生懸命お話をしている私も、そして教えを聞いている皆さんも、共に学ばせていただく一人には違いないってことなんです。そこをね、私はもうね、仏法を説く立場。全知識とかね。皆さんは聞く人なんだと、こういうふうに分けてしまってね、そして私はね、徳から偉いんだ、皆さんは私の話を聞かなくちゃいけないんだ、そういうね、思い、を持ってはいけませんよとね。親鸞聖人ご自身がね、私自身がまず学ばなければならないんだ、こういうね、一言なんですよ。親鸞は弟子一人もいないということは、親鸞はまだまだ学ばなければならないことがいっぱいあると。
謙虚な人だね。
いやいや、謙虚な人じゃないですよ。親鸞聖人は狂慢心にあふれた人で、ね、
謙虚の裏返し。
その狂慢心にあふれた人をこんなに謙虚に、ね、謙虚に満ちた人に変える阿弥陀仏の御心の素晴らしさ。
阿弥陀仏が素晴らしいから、
そうそうそうそう。そうです。だから、その親鸞聖人が初めから思っていたことじゃないんです。これ 親鸞は弟子一人もいないっていうのは、親鸞聖人ご自身が初めから思っていた心じゃなくて、親鸞聖人は驕慢心によって、私は弟子を持てる人間なんだと思ってたんです。それを新行坊のことを通してこう崩れてしまったわけね。その思いが崩れて、で阿弥陀如来からね、今回のことは あなたのね教慢心を知らせるための素晴らしいご縁だったんだよと、こう教えていただいて、ああ親鸞は弟子一人もいないと、つまり自分はねもう学ぶべきものがないと、こう思ってねうぬぼれていたと。だけど間違っていた、間違っていた。私こそ一番学ばなければならない立場であった。私こそ一番ね、聞かせていただかなければならない立場であった。ついついね仏法をお伝えし始めるとね、私は先生なんだっていうところに立ってね、自分が仏教の勉強をすることがこうおろそかになっていくんですね。自分がこの阿弥陀仏の御心を深く味わうことをですね、しなくなっていくと。でついついこう教えることばかりに熱中してしまう。でもそうではなくて、親鸞聖人は、自分は教えることばかりにね心が向いていて、自分が学ぶことを忘れていたと。だから私はそんな弟子を持てるような人間ではなかった、そんな徳を持っているような人間ではなかった、ね、だから私もこれからは心を入れ替えて学ばせていただきます、皆さんも一緒にね学ばせていただきましょうと、こういう気持ちなんです。これが、皆共に同行なんてね、恩同坊、恩同行っていう御心なんです。その一番の根底にあるのは、私はねまだまだだった、私はね徳がなかった、私は学ばせていただく立場であったと、ここですよね。もうこのねやっぱり親鸞聖人のねお言葉にはやっぱりね感動しますね。私はそうだなと、いつまでたってもね親鸞聖人ね、もうこうこのここね還暦過ぎてるわけじゃないですか。60も70もね、なってずっと仏法を一つお伝えしていたね親鸞聖人が70を過ぎられてですよ、いやー私はまだまだだったとですよ。いいですか、70ですよ、私34、あと30年以上も生きてね、この言葉が言えたらいいですよね。この上玉弟子一人もいないと、これは私にはそんな徳がないからだと。ここはねやっぱり親鸞聖人の素晴らしいところですよね。まあそれだけ阿弥陀仏の御心に対して純粋だった、頭を下げていた方だったと言えるんですね。ここが素晴らしいんですよ。阿弥陀仏の御心に対していつも純粋にね向かっていかれる親鸞聖人、これはねなかなか真似ができませんよね。
深さも知れない深さだもんね。
はい。で、念仏往生の信心を得ることは釈迦弥陀二尊のご方便として発起すと見えたれば、全く親鸞が授くるにあらず、これは信心をいただくということはですね、この釈迦っていうのはね、お釈迦様をはじめとする過去の禅知識型のご苦労ってことですね。もちろん親鸞聖人もこの中に入る、親鸞聖人がお伝えされている。でも今こうやって聞かれている方々は根性が初めてじゃないんだってことですね。過去世からずっとね、禅知識から教えを聞いてきたような人じゃなければ、禅知識からねまた教えを聞かせていただくということはないんですね。
そうですね。
そうですよ、過去世でね何回も何回も何回も何回も聞いてきたような人じゃなければね、こうやって禅知識から教えを直接聞かせていただくことがない。だからこの当時親鸞聖人のね おそばにおられた方々っていうのは、うん、やっぱりよほどの阿弥陀仏とのご縁があったんでしょうね、うん、だから根性が初めてじゃないんですね。過去無量光からの長い長い、お付き合いがあったわけです、うん、はい。その、で阿弥陀仏とねご縁、だからお釈迦様とのご縁、阿弥陀仏とのご縁ね、そういうことによって、だから親鸞だけじゃないってことですね。親鸞だけじゃなくて、過去のいろんな禅師方の長い長いね、お育てがあって今こうやってご縁を結ぶことができた。だからだから全く親鸞が授くるにあらず、もちろん親鸞書にはご縁となってね、救われていくんですけれども、それは親鸞の力ではなくてね、過去の禅師方のお力、また阿弥陀仏のごねお力、それによって救われていくんだ、ね、やっぱりねそうだなと思います。こうやって私も仏法をお伝えしていきますけどね、不思議だなと思うもん。やっぱり、仏法を続けて聞いていく人もあれば、途中で離れていく人もあるね。初めはねもうキムそう一生懸命聞いていた人もあればね、途中で離れていく人もある。不思議な分岐点ですよね。こうやって北海道でもね、聞いていたはずの方がね離れていってしまう、ね、離れていってね本当に救われていくならいいけどね、教えが全く違うと。全然ねもう親鸞上人の教えとは似ても似つかないようなね教えをね、親鸞上人の教えだと思って信じて聞いている。でこの人たちとね私との間にねどういう違いがあったんだろうと。
言ってる人は変わらなくても聞いてる人がアホだから変わっちゃう、うん、
どうしても聞かなきゃならないものだったから聞かす。
ただそのね、不思議なご縁ですよね。 それはもうね、このね分岐点っていうのはね単なる偶然じゃないってことです。
途中でそういうふうになるようにあれなの、
聞かなくなった人たちよりも聞かなければならない。
そう、まあ、聞かなければならなかったっていうよりはそういう過去世からのね何かのご縁がねずっと続いてきて、そして今ね聞かせていただくことができた。これは不思議ですよ。離れていってしまった人はかわいそうですけど、続けてね聞いて行けたっていうことは不思議なご縁です。はい。だから親鸞上人が全く親鸞が授くるにあらずこう言われたね気持ち、お気持ちっていうのが分かりますよね。こうやって、今親鸞のもとに集まってきた人たちは、うん、親鸞の力によって集まった人たちではなくて、うん、阿弥陀仏によって押し出されてきた人たちだ、
うん、すごい
ね。だから親鸞書に私は先生じゃない、皆さんは弟子じゃない、みんな恩同行なんだと、ね、共に阿弥陀仏から押し出されて、集まってきた人たちであってね、たまたま私が先にこうやってお伝えしているだけなんだ、こう親鸞上人は味わわれたんですね。で当世互いに威逆の時、本尊商業を取り返し作るところの防護を取り返し新人を取り返す難度という、こと国中に繁盛とうんぬん。最近ではですね、お弟子に、その先生から離れる時にはですね、本尊を取り返したり商業を取り返したり、またね作るところのね防護王っていうのはね新行坊という名前ね、これを取り返したりですね。そして新人っていうのはあのね、あなたはね救われたと言ってたけど救われてない、こんな風に私はね離れていくあなたはね救われてない、信心を取り返すってそういうことです。
そんな与えたり取り返したり、
与えたり取り返したりする
そんな簡単に
と国中に繁盛とうんぬんってね、
国
親鸞聖人の時代にはね、そういうことがいっぱいあった。俺親鸞聖人の時代だけですかね、本尊を取り返し、え、やめていくときにはご本尊をなんか置いていく、
取り返し
、商業取り返し、ね、防護を取り返し、ね、もう生活ができないようにしてやろうとかね、あそこに話を言ったら地獄行きなさと国中に繁盛と、そっくりですね。
なんか、ね、そっくりでしょ、これ。
そっくりや。
人間と
はそういうもんなんですよ。
狂慢心が。
狂慢心によってね、もう、私の元から離れていくのは地獄だ、あの、あいつの話を聞いたらダメだ、あいつは地獄行きだから、あいつは原人だからで、あいつの話を聞いたら地獄行きだ、こういうことをね、親鸞聖人の時代も本当に多かったと。うん、ああ、阿弥陀仏の御心をね、傷つけていく。悲しいことだ。返す返す叱るべからず。ですね。こういうことはしてはいけない。本尊聖業は、衆生利益の方便ならば。ですね。本尊、ご本尊や聖業というのは私たちの苦しみを取り除きですね、幸せになるための方便のためにね、阿弥陀仏が用意してくだされたものだから、親鸞が睦弥を捨てて、親鸞とのね縁を捨ててですね、他の人の話を聞いたとしてしたとしても、私に自践すべからずですね。私っていうのは、いわゆる自分のね、いわゆる思いで、俺の話を聞いてきたのにね、あいつの話を聞こうなんていうものがね、もう許せん、そういうものじゃないんだと。ならこうやってね、仏法っていうのはね、そのこの人の話をね、聞いたら地獄へ落ちるぞとかね、私の話を聞いていながらあいつのところに行くんだったらね、もうね絶好なんだというようなことをしてはならないと、共に阿弥陀仏の御心を聞かせていただいている間柄じゃないかと本当思いますよね。例えばね、私たちがね、じゃあね、何々さんちょっとお話ししてみませんかって言うとね、あの上田のところに話を聞いてるね、お前たちと会ってはならんと、ね、出てくれなんてことをやっちゃいけないってことなんです。共に阿弥陀仏の御心を聞かせていただいている間柄ならばね、自分はね、俺たちは正しいんだ、お前たちは間違ってるんだっていうふうにね、相手を否定していくとかね、相手と争っていくっていうことは阿弥陀仏が悲しまれることなんだと、ね、たとえね、親鸞の元から離れて他の、ね、人の話を聞いたとしてもね、だからといってね、もう絶好なんだとかね、会っちゃダメなんだとかね、そういうふうに思ってはいけませんよと。如来の凶暴は総じて流通者なればなりとですね、阿弥陀仏の、ね、見教えっていうのは全ての人のものなんだ、だから誰かのものじゃない、ね、誰かのためのものじゃない、どっかの団体だけのものじゃない、ね、全ての人のものなんだっていうことですね。しかるに親鸞が名字の乗りたるを奉仕にくければ今朝さえの風情に疎い思うによりてですね、親鸞が、親鸞という名前がついているのをですね、奉仕がにくければ今朝も憎いと、そういう風情で、嫌に思ってですね、たとえかの商業を、親鸞という名前が書いた、親鸞のね字が書い、親鸞が書いたお商業を野山に捨ててきたとしても、それはそこにいる虫けらたちがですね、不可のお商業に救われてことごとくその幸せを奪した、 だから四条利益の本願その時満足すべし、そうやってご本尊を捨てたりね、お商業を捨てたりしたら、そこにいる虫たちもご縁を結び、救われていくね。だからもう全然ね嫌だと思ってないね。それをね、ボンブの収するところの財宝のごとくね、ボンブの持っている人間のね、煩悩に染まった人間が思うような財宝のようにですね、もう取り返す、俺のものだと、取り返すんだと、こんなことをやってはいけないと、よくよく心を召した。まあそこにはね、親鸞書にいろんなこう反省っていうものがこうあるんですよね。
しかし偉いね。
はい、
偉いね。
いやいや、だからこれは狂慢心にあふれたね、親鸞聖人がその阿弥陀仏の御心によって懺悔させられてね、そうだな、自分は本当にねそんな徳のないものであったと、だから別に私が書いたものをね野山に捨てられても仕方ないなとね。でも私をこういう気持ちにさせた阿弥陀仏の御心がいっぱい収まったお商業ならばね、その虫けらといえどもね、私の商業に触れることによって、私の力ではなくて私の言葉を通して阿弥陀仏のお力に触れてご縁を結ぶことができるだろうと。
お商業に触れるだけで、
はい、お商業に触れるってこと、これに触れたらってことじゃないですよ。これは親鸞聖人が書かれたってことですよ、お商業ってことです。それは親鸞には得はないけれども、親鸞の気持ちをこのようにガラッとね変えていく阿弥陀仏の御心が知らされて、ね、阿弥陀仏の御心に、御心、この親鸞をガラッと変えた阿弥陀仏の御心を、そのなんていうんですかね、虫けらといえども感じていただきたいと、こういう気持ちなんですね。それとともにお弟子の方々に決してね争ってはなりませんよ、ね、同業同士で争ってはいけませんよ、ね、同じね阿弥陀仏の本願を聞いてる人たちの間でね、俺はねこの先生の話を聞いていくと、俺はねこの先生の話を聞いて、だからもうねもう関係を切りますなんて悲しいことをしてはなりませんよ。共にね阿弥陀仏の本願を聞いている人たちじゃないかとね、そうやってねこう人を避けていくとか人を切っていくとかね、そんなことね阿弥陀仏が望まれることではないってことですね。これが、親鸞聖人の、お言葉を、親鸞聖人のね言動を通して阿弥陀仏の御心を知っていただきたいなと、こう思ってまずはお話をさせていただきました。じゃあちょっと休憩をして話をしたいと思います。